これっぽっちの言葉だけで次が見えないんだ。ありったけの持てる勇気を絞り出したからも歩き出した先を進む
蟹つが心の、とてつて音読会へようこそ。こんばんみ。まあ、そんな感じで、今宵は早速ですが、菊娘と蛍とオナガザルというお話を読みます。どちらも今回短い、とっても短いお話で、しかもまあ、今回ちょっとあんまり練習して、昨日ほど練習してない感じがある。パッて見て、あ、もうこれでいいや、これにしよう、これにしようみたいな感じで、最後まで目を通していないという、先に言い訳をしておきたい。いや、頑張るよ。やるからには精一杯頑張るけれども、まあ、最後まで目は通していないから、ちょっと、どうかなーみたいなところはあるよね。頑張る。頑張ろう。よっしゃー。
ファイト、ファイト、ファイト、カニちゃん、カニちゃん、ファイト。
よし。じゃあ、読みますかね。いや、でもなんか、最近ね、1時から1時半過ぎぐらいまで、朗読会を、音読会をやり始めて、なんかね、寝不足みたいで、なんか目をつぶったら、昼間とか夕方とか夜、目をつぶったらすぐにトリップしてる。夢の世界へ。もう眠たいの、眠たいの。でも、やめません、朗読会は。あ、音読会だった。音読と朗読って言うけど、なんか、どう違うのって思っちゃうけどね。まあ、なんとなく、なんか朗読ってほどのレベルでもないので、 音読という感じで逃げているタイトルだけれども、まあそんな感じで読んでいきますかな。うん、読んでこ読んでこ。よし、じゃあちょっと待って、皆さんお茶飲む、あ、皆さんカニちゃん お茶飲むから。
うん、死んだ。ちょっと緊張するよね。なんかやっぱりなんだろう、ちょっと緊張する感じ。うん、
じゃあお話読んでいきますか。今宵も2本立てです。
よし、じゃあ音楽音楽、ちょっと心の準備タイムに入るわ。
娘、昔々あるところに菊の花が大好きな男がいました。男は家の庭で菊の花を育てて家族のように大切にしていました。ある日のこと、その男のところに美しい娘がやってきて言いました。すみません、どうか一晩泊めてほしいのです。
泊めてやるのはいいが、家には食べるものがろくにないぞ。
男がそう言うと、娘はにっこり笑って言いました。ご飯なら私が作りましょう。ちょっと目をつぶっていてくださいな。男が言われた通りに目をつぶると、ザラザラと米を研ぐ音がして、パチパチと薪が燃える音がして、そしてグツグツとご飯の炊ける音がしました。ありがとうございます、もう目を開けてもいいですよ。男が目を開けてみると、なんと男の前には真っ白いご飯が山盛りに盛られた茶碗があったのです。そのご飯からは不思議なことにほのかに菊の香りがしてきます。やがて娘は男の嫁になって、毎日毎日とてもよく働きました。家のことは嫁がすべてやっていてくれるので、男は仕事をする時間が増えて、生活が次第に豊かになっていきました。美しくて気立てがよく、家の仕事をよくやってくれる素晴らしい嫁に男は大満足です。しかしそんな嫁にも一つだけ不満がありました。それは嫁の足がいつも泥で汚れていて、いくらお風呂に入るように言っても、私お風呂が嫌いだからとお風呂に入ろうとはしないのです。いくら風呂が嫌いでも足ぐらい洗ってもらわないと。ある日のこと、嫁の足が泥で汚れている。ある日のこと、嫁の足が泥で汚れていることに我慢ができなくなった男は、嫁をちょっとここちょっと、心が折れた。どうしよう。心が折れてしまった。
やらかしたわこれは。
ちょっと待って。なんでだろう。なんか心が折れてしまった。いけない。ちょっと待って。オッケー。 足が汚れたあたりからしよう。よし。申し訳ない。本当に申し訳ない。はぁー。ちょ、あー、心が折れてしまった。今、ポッキリ、いけるかなと思ったのに、ポッキリいったね、今のは。もうなんか、あわわわわってなっちゃった。はっはっは。ちょっと、オッケーオッケーオッケー。ちょっといい感じのところでまた始めるわ。ちょっと待ってて。ある日のこと、その男のところに美しい娘がやってきて言いました。
すみません、どうか一晩泊めてほしいのです。
泊めてやるのはいいが、家には食べるものがろくにないぞ。
男がそう言うと、娘はにっこり笑って言いました。
ご飯なら私が作りましょう。ちょっと目をつぶっていてくださいな。
男が言われた通りに目をつぶると、ザラザラと米を研ぐ音がして、パチパチと薪が燃える音がして、そしてグツグツとご飯の炊ける音がしました。
ありがとうございます。もう目を開けてもいいですよ。
男が目を開けてみると、なんと男の前には真っ白いご飯が山盛りに盛られた茶碗があったのです。そのご飯からは不思議なことに、ほのかに菊の香りがしてきます。やがて娘は男の嫁になって、毎日毎日とてもよく働きました。家のことは嫁がすべてやってくれるので、男は仕事をする時間が増えて、生活が次第に豊かになっていきました。美しくて気立てがよく、家の仕事をよくやってくれる素晴らしい嫁に男は大満足です。しかしそんな嫁にも一つだけ不満がありました。それは嫁の足がいつも泥で汚れていて、いくらお風呂に入るように言っても、
私お風呂が嫌いだから
と、お風呂に入ろうとしないのです。
いくら風呂嫌いでも足ぐらい洗ってもらわないと。
ある日のこと、嫁の足が泥で汚れていることに我慢できなくなった男は、嫁を風呂場に引っ張っていくと、嫌がる嫁の足にお湯をかけてやったのです。
よし、これで足がきれいになった。どうだ、足がきれいな方が気持ちよかろう。
あ、おい、どうした、しっかりしろ。
足をお湯で洗われた嫁が急に倒れて死んでしまったのです。男は泣きながら嫁の葬式を済ませて、ふと庭の菊を見ました。すると朝まできれいに咲いていた菊の花がすっかりしおれていたのです。そして菊の花の根元にはお風呂のお湯をかけた跡がありました。
そうだったのか。
この時、男は嫁が菊のせいだったことに気づいたのです。
すまなかった、根っこに湯をかけられてさぞ苦しかっただろう。 本当にすまなかった。
男はしおれた菊の花に何度も何度も頭を下げて、ハラハラと涙をこぼしたのでした。おしまい。
いやー、ちょっとやらかしましたけど、まあ終わったからいいかなーなんて、うん。いやー、危なかった危なかった。ひどい話やで、ほんとね。いい嫁だったのに、嫁の足が汚いと言って風呂の湯をかけて嫁を殺したって話でしたね。いやいやいやいやいや、背中洗わないと、私の背中洗うし、自分の背中ヌルヌルしてきたら洗うタイプだから全然大丈夫だし全然大丈夫だし、何言ってるか分かんないからね、本当に。まあね、途中ちょっとてんやわんやしましたが、まあ終わったんでいいんじゃないかと。まあ次の作品いきますかね。いや、あのね、なんで皆さんがちょっとなんかこう噛んじゃったのもあるけど、今日なんか福岡すっごい風が強くてゴーゴー言ってんだよね。それにちょっと気を取られたよね。あ、風が強いと思ってちょっと雑念が入った、本当に。いかんかった。雑念だったね。集中力が途切れてしまった。いや、失敗であったけれども、ちょっとまあ次のお話はね、ちゃんと読めたらいいななんて思うわな。うん、よし、お茶も飲んだし。ご飯どこから出したしてね。どこか、やっぱ菊で作ってたんじゃないの、菊の花のせいだから。だからほのかに菊の香りが、どうなんだろう、菊の花のせいが作ったから、ご飯がただ菊の匂いがついて菊の香りがしたのか。私はなんか最初パッて見た時に、あ、これはもう確実にあの菊の花のせいが菊でご飯を作ったなって思ったんだけど違ったかな。ねえ、どうなんだろう。おしまいはもうプロ級ってな。おしまいはもうね、任せろ。おしまいの人になるわ、じゃあ。まあ、そんな感じで、2作目を読んでいきますかね。うん。よし。じゃあ2作目。さあ、お前たち目をつぶれ、目を。じゃあ、行くぞー。よし。目をつぶれよ、目を。
ホタルとオナガザル。昔々、フィリピンの島には夕方というものがありませんでした。今までお日様がカンカンに照りつけていたかと思うと、たちまち真っ暗な夜になってしまうのです。暗くなるとホタルたちがちらちらと瞬きながら飛び回ります。ある晩のこと、一匹のホタルが友達のところへ遊びに出かけました。ホタルは自分の小さな明かりで道を照らしながら、シュロの木の間を飛んでいきました。それを高い木に登っていたオナガザルが見つけました。オナガザルはホタルを呼び止めてからかいます。
もしもし、ホタルさん、どうしてわざわざ明かりなんかつけているんだね。
うるさい力を追い払うためですよ、とホタルは答えました。
なるほど。
オナガザルはホタルを鼻で笑います。
つまり
あんたはちっぽけな力が恐ろしいってわけだな。弱虫だね。
弱虫とは違います。力なんか恐ろしくない。ただ他のものに邪魔されたくないだけですよ。オナガザルはまた鼻で笑いました。
いやいや、弱虫に決まっている。明かりをつけているのは力が恐ろしいからさ。
ホタルはそのまま黙って行ってしまいました。オナガザルは相手にされなかったので面白くありません。あくる朝、あちこちの猿のところへ出かけて行ってホタルのことを触れ回りました。
ホタルはすごく弱虫だぞ。まったく呆れた弱虫だ。
猿たちはみんなでホタルをバカにして笑いました。それを聞いたホタルはオナガザルを懲らしめてやろうと思い、オナガザルのところへ飛んでいきました。オナガザルは眠っていました。ホタルは自分の明かりをオナガザルの鼻先に突きつけ言いました。オナガザルはびっくりして目を覚まします。
なぜ僕のことを弱虫だとなんて触れ歩いたんだ、
とホタルは厳しく尋ねました。
明日の朝、シュロの林まで来てくれ。他の鳥や獣にも来てもらって、僕が弱虫か弱虫でないかを見てもらう。
オ
ナガザルは大口を開けて笑い出しました。
お前さん、俺と勝負をしようというのかい。
そうだと思う。
ホタルはきっぱりと答えました。
一体誰に助けてもらうつもりだい。一人じゃ到底かないっこないだろう。
オナガザルはからかうように聞きました。
一人だと思う。
一人だって。
オナガザルは呆れました。
そう、一人だ。もっとも怖いのならやめてやってもいいが。
面白い、やろうじゃないか、
とオナガザルは叫びました。
だが断っておくが、こっちは一人じゃいかないぞ。仲間を集めていくからな。それもすっごく強いやつばかりよな。
ホタルが帰るとオナガザルは友達のところへ次々と訪ねて、
明日の朝、棍棒を持ってシュロの林に来てくれ、
と頼みました。朝が来てお日様が明るく照らし始めました。ホタルは落ち着いて戦いの始まるのを待っていました。オナガザルが大勢の猿を連れてやっていきました。そしてホタルを見つけると、オナガザルが先頭に立って棍棒を振り回しながら襲いかかってきました。ホタルはスイーッと飛んでオナガザルの鼻先へ止まりました。
このホタルめ、
そばにいた猿がホタルめがけて力いっぱい棍棒を打ち下ろします。ところがホタルはそれより早くひょいと飛び抜きました。棍棒はオナガザルの鼻に当たり、オナガザルはギャンと叫んで倒れました。次にホタルは2匹目の猿の鼻に止まりました。3匹目の猿が棍棒を振り下ろそうとしますが、またもやホタルはひょいと逃げて、棍棒は2匹目の猿の鼻に当たって、これも伸びてしまいました。ホタルは次から次へと猿の鼻先に飛び移りました。猿の方はホタルを狙ってはお互いの鼻を殴り合い、とうとう1匹残らず伸びてしまいました。
賢くて勇ましいホタルは大きな猿たちに勝ったのです。
さあ、これでも僕は弱虫で力を恐れているという気かい？
ホタルは勝ち誇って叫ぶと、地面に倒れている猿の上をくるくると回って引き上げていきました。猿たちは恥ずかしくて、赤い顔がますます赤くなりました。おしまい。
いやー、ちょっと反省点があるね、これ。早かった、ちょっと私、早かったし、これ、これ、猿のセリフかってところと、これはホタルのセリフなのかって、ちょっと、ねー。そういうとこがあったねー。いやー、ちょっとなんか、ちょっと読み込みが足りなかったかなーなんて、反省点は少しばかりあるかなーなんて。あ、本当に？でも結構良かった？あー、良かった良かった。
いやいやはやいやはや、褒められると嬉しいですな。やはり
力じゃなくてかじゃないん？力じゃなくてかじゃないん？力？力じゃなくて、かじゃ、かなってなく出てこなかったよ、確か。力とか言ったっけ？力、力。いや、かなんて出てこないよ。大丈夫。うん。間違ってないと思う。ただ、ちょいちょいアクセントしくじったなってところがあったけど、アクセントと、ちょっと言葉間違えてるとことか、噛んじゃったかしらってとこは、あったけど、まあ、まあ、そうね。あと3回ぐらい読んだら完璧かもしれないかなーなんて。でもちょっと早かったかも。まあいいや。そんな感じかな。まあ、若干反省点残りつつ、まあ今日もね、カニちゃんのこんなね、美声が夜中に聞けて、お前たちよかったな。ほんとよかったな。うん。
カニは叩かれて伸びるタイプ。
そうだね。叩かないとね。結構ね、そうだね、叩きつつもなんかちょいちょいって褒めてほしい感じはあるよね。で、叩いていいよ、もちろん叩いていいけども、ちょっと褒めるとこは褒めるみたいなとこ欲しいとこだね。まあそんな感じで寝ますかね。まあ、今日2話4
テンポの声でホタルのセリフを読めば完璧ね。
ホタル丸様ってね。あ、ちょっと上手くなかった。そんなだった。寝るわ、もう。今心折れたわ。ポッキリいったわ、もうほんと。
寝よ。
じゃあ、そんな感じで、また明日のお話を楽しみにしててね、なんてね。じゃあ、寝ますかね。よし。寝ますかねって言って
画面が出てなかった。ブチギル。
まあ、そんな感じで、よし、切りますか。明日、また明日、同じ時間帯ぐらいに出会おうじゃないか。そんな感じで、おやすみなさいませ、皆様。じゃあねー。